こんにちは、マイです。本日はカナダからお届けしております。随分久しぶりのポッドキャスト配信になりました。振り返ってみますとですね、昨年の8月が最後の配信になっておりまして、しかも旅行中ですね、1年間の旅行に出ておりましたが、その終わりかけのところから配信しておりました。で、かなり間が空いてしまいましたが、あれからですね、そのギャップを埋めておきますと、一応旅行はですね、9月で1年間の旅行が終了となりまして、一旦イギリスに帰りまして、でその後ですね、イギリスのね、夫の実家で少し時間家族と一緒に過ごして、でカナダに一旦帰国してきましたが、またですね、クリスマスと年末年始の休暇ということで、一旦9月にカナダに戻ったものの、また11月の下旬にカナダを離れまして、イギリスに戻り、そしてそこからインドネシアにまた旅行に行っておりました。1年間の旅行の中でインドネシア結構滞在していたので、またインドネシアというふうに思っていらっしゃる方もいると思うんですが、今回はですね、帰国した時に水中カメラ、 GoPro カメラを買いました。購入したんですね。でそれを持ってシュノーケリングのね、海の中の世界を撮影したいと思って、インドネシアに戻った次第です。でインドネシアではお気に入りのシュノーケリングスポットでブナケン島とラジャンパ島に行きまして、で撮影して YouTube にもアップしているので、もしよかったら、ね、そちらの方も見てもらえたらなと思うんですけど、インドネシアにほとんどね、がっつりクリスマスから年末年始にかけて、3週間4週間ぐらい滞在したと思います。それから一旦またイギリスに戻りまして、いろいろちょっと別の事情がありまして、イギリスにできるだけ頻繁に行きたいというのがあってですね、またイギリス経由でカナダに帰国したということになります。で現在はカナダに戻っておりまして、今これお話ししているのが2月の上旬ですが、雪が積もってます。1年の中で一番寒い時期とはいうものの、今年はなぜかマイルドで、雪もあんまり普段よりも積もっていないですね。はい、なので私たちにしてみれば、ちょっと良かったかなみたいな、あんまり寒さがね厳しくなくて良かったなみたいなところがあるんですが、でちょっと前置きはこの辺で、近況報告ここまでになります。で今日お話ししようと思ったのは Kindle 本、電子書籍出版関係のお話で、今年はですね、電子書籍出版にさらに力を入れていきたいなと思っております。これ少しスタンド FM では話をしていて、でノートとかね、その辺にもちょこちょこブログに書いているので、どこかでもしかしたらご覧になったりお聞きになったという方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱり1年間旅行をしててですね、旅行中クライアントさんからのライティングのお仕事は全然やってなかったんですが、その間も以前に出版した出版物ですね、私の電子書籍はですね、コツコツと地道に稼いでくれてまして、これこそ本当に不労所得だなというのを実感しました。というわけで、その不労所得をですね、できれば今年は無理でも、数年の間に毎月、自分の希望としてはですね、毎月10万円以上の完全な 100% ピュアな不労所得で10万円以上安定して稼げるようになりたいなというふうに思っております。こういうオンラインの副業はね、アップダウンが結構激しいので、ブログ運営とか特にそうですね、ブログ運営ではですね、10万円を余裕で超えるような稼ぎ方をしたことがかつてあります。で今はね、Google とかのアップデートの打撃を受けまして、すっかりブログ運営は収益が下がってしまったんですが、 で、まあ、そういうアップダウンが激しいジェットコースターのような収益ではなくて、 Kindle 本、 Amazon のね Kindle 本はですね、で、しっかり安定したアフロー所得、まあ印税ですからね、まあ、本が売れている限りはお金が入ってくるわけです。まあ、そういう形でのアフロー所得を作りたいなというのが一つの目標になりました。はい、なので今年からはですね、 Kindle 本電子書籍出版にもうちょっと力を入れていきたいなというふうに、本腰を入れていきたいなというふうに思います。これまでは結構出しっぱなしで何もしてこなかったんですね。他の Kindle 出版社の方たちはよくプロモーションやったりとかされてるんですが、私はプロモーションらしいプロモーション一回もしたことがなくてですね、で出版したらば放置というのがスタンスでした。まあ、それもちょっと反省しまして、これからはねもう少し反則というか宣伝活動に力を入れていきたいと思います。でもちろん新しい本の出版ですね、こういうのも継続していきたいなと思っているので、今回もそのネタでお話ししていきたいと思います。それで今日は Kindle 本に関するお話をしたいと思います。Kindle 本でですね、どうやって集客するか、まあ、要するにどうやって売るかという話なんですが、 Kindle 本はですねセルフ出版で、誰でも無料で簡単に出版することができます。しかしですね、出版することと本が売れることは2つの異なる話でして、出版したからといって必ずしも本が売れるわけではないんですね。自分で、自分の書いた本とか、まあ、編集した本を出版して Kindle、 Amazon の Kindle の本棚に並べることは簡単なんですけれども、そこからねどうやって売っていくかというのが問題になります。 Amazon でわざわざ皆さんの本をねアピールしてくれたりとか宣伝してくれるとか、そういうサービスはないので、宣伝もですね自前でやる必要があります。で、そのどこでじゃあ宣伝するのかというとですね、大体SNS とかね、 Twitter とか、まあ、今は X と言いますが、とかですね、あとはまあ、いろいろ SNS、Facebook とかねありますよね、 Instagram とか、その辺で宣伝することが推奨されております。まあ、それもちろん効果があります。それなりの効果があります。でも私的には、私の今までの経験から話をするとですね、一番多分効果が高いのはブログからの集客じゃないかなというふうに思ってます。これはね、なんでかというと、実際に以前、出版を始めたばっかりの本頃のに出した本で、結構自分で気合いを入れた本というのがあるんですけど、その本の売れ行きがですね、まあ、最初はね誰も知りませんから、なかなか認知してもらうことができなくて、ツイッターで、お知らせをしたりとかですね、あと自分で関連したその本に関連した内容のブログを持っていたので、そこに、Amazon の商品ページへのリンクを掲載したりしてですね、お客さんを呼び込んだりとかというか、まあ、宣伝みたいなことをやりました。で、そうしているうちにですね、まあ、じわじわと売れ始めて、で、ある日突然、安定して売れるようになってきたんですね。なんで安定して売れるようになったかな、なったのかなと思って、よくよく見てみると、それは多分レビューがついたことによるものでした。結構ね、レビューが、いいレビューがついてまして、気がついた時にはついてたんですね。で、それで、まあ、レビューがつきますと Amazon の方でもね、レビューの高い評価の高い本とかを おすすめしてくれるセクションがあったりします。なので、まあ、その辺で多分 Amazon のプラットフォームの中での露出が増えたのかなというのがあります。で、まあ、そう思って、まあ、ありがたいなと思ってはいたんですけれども、何を血迷ったか、 ブログからのリンクをね、一時外したことがあったんですね。なんで自分で外しちゃったのかよく分かんなかったね。多分もう年数が経ちすぎてて、ちょっと情報が自分的にね、情報が古いんじゃないかとか、そういう自信のなさが出てきたんだと思います。それでですね、安定して売れてたというのもあって、ブログからのリンクを外してしまった時期がありました。それ数件のブログからリンクを貼ってたんで、数件外してしまったんですね。でそしたらね、やっぱりね、売り上げがね、ピタッと止まったんですよ。それでツイッターで宣伝した時にそれほど効果があったなというふうに感じたことはあんまりなかったんですが、ブログからのね、そのリンクをつけたり外したりしたおかげで、やっぱりブログから、私のその本は、少なくともその本はですね、ブログから集客できていたんだなということが分かりました。で今回ですね、ちょっと前にその本の原稿をもう一度手直しして、誤字脱字が少しありましたので、その辺直したりとかね、内容とか、書体というかスタイルを読みやすくしたりとかしたんですけど、それで再出版しました。そして再出版したので、再出版のおかげでですね、自分のメンタル的に自信がついたということで、またもう一回その前掲載していたブログにですね、そのリンゴを戻したんですね。戻したというか貼り直したというかね、また新たにリンクを貼りました。そうするとちょっと落ち込んでいた時期よりはやっぱりこうふわっと上がってきたかなというのがあったので、結論としてブログからの集客が強いのかなというふうな印象 を今も持っております。私はですね、いろんなブログ運営とか書籍の出版やってますが、こういうデータとかアナリティクスの分析ですね、これがね大嫌いなんですね。だからそこが弱いところなんですけれども、だからいつも肌感というか自分の感覚的なもので喋ってます。だからもうちょっとデータをちゃんと取ればですね、どのブログからのリンクで、が一番宣伝効果が高いのかとか、そういうことがね、言えると思うんですけども、そこまでするつもりがないので、そんなことをしている暇があったら新しい本を書きたいと思っているので、そこまで突っ込んだ分析はやりませんが、ブログからのリンクが強いというのはすごく実感しました。でですね、じゃあそのブログはどこから何のブログなのかというと、その書籍に関しては、ワードプレスで作ったブログですね。ここからのリンクが結構効いてるんだと思うんですが、もう一つ意外なことにですね、アメブロからのリンクが結構強いみたいなんですよね。でアメブロからもリンクを貼っていて、それも同じ時期にリンク全部外しちゃったんですけど、そうすると売り上げが徐々にやっぱり先細りになってしまってたので、近々ね、そのアメブロの方のリンクも戻したいなと思ってて、まだできてないんですけど、とにかくアメブロですよ皆さん。アメブロは意外と宣伝効果があるということをシェアしたくて、今回はねポッドキャストの配信をすることにしました。これあんまり大っぴらにはね、お知らせしたくないなというのがあって、自分の中の戦略として知っておきたい。でも本当にいつもフォローしてくださってる皆さんにはシェアしておきたいということで、ここでお話ししておきます。電子書籍ですね、 Kindle 本の出版で結構アメブロからのリンクが役立っているようです。これはこの本に先ほどから話している一冊の本だけじゃなくて、他にもね、その後でここ数年以内に出版したもので、アメブロで掲載している、書籍とかがあるんですが、その辺もまあまあ読まれているんですね。やはりアメブロは利用者が多くて、ユーザー数が多くて、交通量が多いので、人目に触れやすいっていうのがあると思います。ただアメブロは SEO に弱いので、 ワードプレスというワードプレスはですね SEO に強いので、一旦ブログをねしっかり作り込んでしまえばですね、後から検索エンジンからの流入で人が入ってくるんですけど、アメブロはコンスタントに更新していかないと交通量が減ります。自分のブログにおける交通量ですね、トラフィックが減るので、常にこうほとんども SNS みたいな感じですね。常に何かしらを発信して、活動していればですね、それがたとえ100文字の日記とかでも、構わないので、とにかく何かをやってる、動かしてアクティブにしておくっていうことですね。そういうことをしておけばアメブロからの人がですね、集客がですねできるみたいです。はい、まあ、確かにねアメブロを開くと本当に集客について、語っているブログがものすごく多いですね。起業とかね、起こすなりわいの起業ですねとか、あと起業女子とかいうタグとかもあったりして、特にアメブロ読者の中には女性が多いので、女性読者をターゲットにしている人はアメブロで宣伝するのがとてもおすすめだと思います。はい、なので、まあ、しかも無料で使えるので気軽に始めることができますよね。ワードプレスはやっぱりちょっとね、始めるのにハードルが高い、あると思います。でワードプレスの場合はSEO を仕込まなければ本当にトラフィックゼロになっちゃうので、しっかりした記事のコンテンツ、まあ、サイトコンテ、サイト設計ですね、この辺もしっかりして、で作り込んでいく、で一旦作り込んでしまって検索エンジンの検索結果ページの上位に表示されるとですね、もうあとは放置していても何もしなくても人が入ってきます。なので、完全にアメブロとワードプレスでは使い方が違いますね。同じ集客として使うとしてもですね、完全に戦略が違うので異なるアプローチで、活用したいなと思うんですが、ともかくアメブロ一度騙されたと思って使ってみてください。多分アメブロはね好き嫌いもあると思うので苦手な方もいらっしゃると思うんですが、まあ、そこはですねちょっと妥協して、とりあえず無料で使えるもんですから SNS の一種だと思ってちょっとやってみるみたいな感じで使ってみると意外とね自分の本が売れるかもしれません。ただアメブロはトラフィックが多いと言います、交通量が多いと言いますけれども、人がやっぱ集まる場所なので、もともとねいろんな人が来ていろんな人が去っていく、そういう場所なのでいい人もいれば悪い人もいます。なので、言いたいことはですね、もしかしたらアンチな人がいたりとかですね、もしかしたらなんか気分機嫌が悪い人が読みに来てもしかしたら悪いレビューを残していくみたいな、そういう危険性もあるので、その辺はね考慮して、同業者ももしかしたらいるかもしれないので、同業者のね嫌がらせとかもそこから入ってくる可能性があります。なのでその辺も考慮してですね、うまく使っていけばいいんじゃないかなというふうに思っております。それでですね、そのアメブロを集客ツールとして使う、そして自分の Kindle 本を売るという戦略を立てるときにですね、私がやっているのはアメブロで、ブログをね作るんですけど、そのブログから紹介する書籍は1冊もしくは2冊ぐらい、ある程度絞った方がいいような気がします。で、まず書籍ありきでやりますね。最初に自分の商品を作っておいて、要するに本を書いて出版しておいてですね、出版してからアメブロを作る、新しいアメブロを立ち上げるということをやってます。これはアメブロだけじゃなくて他のブログでもやろうかなと思っていてですね、今ちょっとハテナブログにも目をつけているんですが、ハテナブログはねただね一人の人が複数アカウントを持つことを好ましく思っていないみたいなので、 ちょっと慎重にやらなくてはダメかなと思っているんですが、アメブロは一人で複数のアカウントを持つことができます。アカウントごとに E メール、メールアドレスを変えなくてはいけないんですが、一人で、何個でもメールアドレスがある限り、何個でも作成することができます。なので私の場合はですね、本を出版しておいて、でその本のジャンルに関連したアメブロを作る、でそこで、記事を投稿したりとかですね、あとはフォロワーさんを増やす活動をしたりとかですね、営業をして、でだんだんとブログを成長させていくんですね。でそのブログから、自分の Kindle 本に向かってリンクを貼るという、そういう形で営業活動を今やってます。これは現在進行形でやっていて、で複数の本を出している人は結構一冊ずつアメブロを作るのはしんどいというか管理が大変なんですけど、やってます。はい。でそうやっていくとですね、アメブロの何がいいかというと、まずフォロワーを増やすのがそれほど難しくないですね。ハテナブログにも読者登録という機能がありますが、これはね、アメブロのフォロワー機能、フォロー機能の方が、気軽で、で、とにかく、フォロワー数の数を増やすには、アメブロが便利です。はい。もちろんアメブロはね、一人で、いくつもアカウントを持つことができるというふうに言いましたが、そのおかげもあってユーザー数が多いというね、一人で私みたいに10個20個というアメブロを運営している人もいると思います。なので、その分ね、こうフォロワー数の数もですね、水増しされていくわけなんですけれども、アメブロでフォロワーを1000人集めるっていうのはそれほど実は難しくないんですね。ちゃんと地道に作業をやっていれば、作業っていうかもう本当に作業っていう感じなんですけど、増やすことができます。数字だけは増やすことができます。でも数字が増えてもですね、これツイッターとかね、そういう SNS も同じなんですけど、数字が増えたところでその中のどれぐらいの割合の人が有料客になるかというのは疑問が残るところなんですが、やっぱりね、アメブロのこのブログを開いた時にフォロワー1000人とかっていうのがあると、数字があると、あ、この人なんかちょっとすごいのかなっていう風な印象を与えることができますよね。で、そういうねからくりもあって、アメブロはやりやすいというのが一つの理由です。でもう一つはやっぱりとにかくトラフィックが多い、交通量が多いので、アメブロのアナリティクスっていうのはあまり信頼性が低いというふうに言われてるんですが、かなりねアメブロの方で数字を持ってるというふうに言われています。そういう噂があります。それはさておき、でもそれでもオーガニックで入ってくる人もいるので、やっぱりね人目に触れやすいっていうのがあると思うんですね。なので100人集まればそのうちの多分10人ぐらいはリンクを開いてくれて、そのうちの1人か2人ぐらいは本をペラッとページをめくってくれるっていう人がね出てくるんですね。だからアメブロはやりやすいです。おすすめですね。ちょっとやってみてほしいなというふうに思います。それでもしすでにアメブロを持っている人はですね、そこに自分の本をね掲載してもいいと思います。そのアメブロで書いているその人のキャラクターがその本の出版社として、本の作家とかあるいは出版社としてキャラクターが合致しているのであればですね、要するにそのもっと突っ込んで言うと、そのアメブロの皆さんが持っているアメブロの読者が、自分の出版した本の読者となり得るなら、こうペルソナが被っているのであれば、自分の本をね、こんな本を出しましたというふうにアメブロで紹介するのは効果が高いと思います。そうでない場合はですね、もうぶっちゃけ新しいアメブロのアカウントを作って一からブログを作り直した方がいいかもしれません。アメブロは SEO に弱いと言いましたけども、それでもですね、 SEO というか、Google の検索でふわっと上がってくることがたまにあります。で、そういうブログ記事が書けたらですね、それはラッキーなので、やらないよりはやった方がいいと思います。 まあ、あのアメブロはですね、私自身も実際正直なところあんまりそれほど好きではないんですね。あのこれだけあのがっつり使っていて、ネガティブなことを言うのはあれですが、やっぱちょっと雰囲気があまり好きじゃないというのもありまして、あまり人のアメブロで書かれているブログ記事って読みに行かないんですね。あのどんな書き方をしたらアメブロで受けるのかなみたいな、そういう研究をするためには読みに行くんですけど、アメブロで何か情報を得たいとかね、感動を得たいとかそういうことはあまりなくって、だからほとんど読みませんけれども書くというか使ってはいます。もうそこはですね、仕事だと思ってマーケティング広告宣伝だと思って割り切ってですね、あのアメブロがあまり好きじゃない人も使ってみてほしいなというふうに思います。あのアメブロ以外の無料ブログでもね、いろいろあの書籍の宣伝とかはしてはいるんですけど、でもやっぱりアメブロからの流入が強いのかなという印象があります。それはね、自分がブログを更新した時に、更新した直後にその本を掲載しているブログの更新をした直後ですねちょっとあのしつこいくどい言い方になりますが、その後にその本が売れたとかそういうことが時々起こっているので、多分これはアメブロの影響なんだろうなというふうに思ってます。これは本当はね、ちゃんと調べるためにはそういうトラフィックがチェックできるシステムをね、 URL を使った方がいいんですけれども、あの私はそこまでやってません。はい、これまでに試した他の無料ブログでは、一応あのブロガーというね、Google が提供している無料ブログサービスがありますが、このブロガーにもリンク掲載してますし、あとあのライブドアブログにも以前リンクを貼ったことがあります。あとあのハテナ、あとはハテナブログですね。はい、この3つとプラスアメブロ、そしてノートでもリンクを貼っているんですが、やっぱりアメブロからの流入がその中ではね、一番強いのかなというふうに思ってます。で、その他にワードプレスでも宣伝しております。なのであのブログをね、持っている方であれば、自分の書籍のリンクを今すぐブログに貼っていただきたいというのと、あのブログを持っていないという方はですね、まず試すならアメブロをおすすめしたいですね。アメブロで、自分の書籍に関連したブログを作って、そこからリンクを貼る、まあ、そのリンクの貼り方とかいうのもいろいろありますが、まあ、その辺はですね、おいおいお話できたらなと思います。はい、あとね、その他の SNS はダメなのかというと、そんなこともなくてですね、これもね、フォロワーの質によりますね。私なんかはフォロワー X、Twitter ですね、これのフォロワーは1000人以上おりますが、多分その中のほとんどはもう非アクティブなアカウントで、あんまりこう X で、宣伝しても反応が薄いというのがあります。なのでもしX というか Twitter でね、頻繁に活動されている方だったら、そこで宣伝すれば何らかの反響があると思いますし、X 以外でもですね、 Instagram とか Facebook だと、 Facebook はどちらかというとやっぱ知人とかそういう感じになりますかね。はい、その他意外なところでは Pinterest で書籍を宣伝する方もいらっしゃいます。これはね、外国の方、英語ライターさんからのアイデアでもらったんですけど、英語の書籍というかね、この出版物を、出している方は、Pinterest で結構その表紙画像をですね、上げて、そこから Amazon でリンクを貼っているという人が結構いるみたいで、効果も高いというふうに聞いております。ただ日本人の場合はですね、 Pinterest 使っている人がいないとは言いませんが、少ないのでちょっとSNS というよりもですね、 Pinterest は一時期、今どうか分かんないんですけど、一時期 Google に好かれていた時があったんですね。なので今もそれほど嫌われてるとは思わないんですけど、X というか Twitter とか Facebook は Google はあんまり好きじゃなくってですね こう検索でもなかなか本当に、他に誰も書いていないようなブログを書いていないようなネタであれば X とかね Facebook が上がってくると思うんですが、それぐらいあんまり Facebook とか X は Google は好きじゃないのかなみたいなところがあってですね、その反面 Pinterest はそこまで嫌われてないっていうのがありました。今はちょっとどうかわからないです、はい、そういうね一時期そういった噂があって、私もピンタレストをちょっと試してはいるんですけど、でもあんまりそんなに効果があったという感じではないので、ここで、おすすめはしません。今のところ、少なくとも日本語で書いてる場合ですよ、日本語の、書籍であればですね、アメブロが一番私的には効果があったかなというふうに思ってます。というわけで今回は Kindle で本を出版したらですね、アメブロで宣伝してみてはどうでしょうかという提案でお話ししてみました。先ほども言いましたけれども、アメブロはですね女性に強いプラットフォームです。女性ユーザーが多くて、特に主婦層ですね、この辺が多いので、そういう人たちをターゲットにした書籍であれば間違いなくアメブロで宣伝した方が売れます。はい、ただアメブロはねほとんど SNS と考えていただいて、放置してしまっては全然効果がないんですね。リンクをブログを作ってリンクを貼ったら終わりではなくて、ちょっとまめにですね手を入れていただきたいなと思います。例えば毎日別にブログを書かなくてもいいんですけど、日記でも構わないので1週間に1回はねブログを更新するとかね、あと他の人のアメブロのユーザー、他ユーザーのページを見に行っていいねを押したりとか、フォローをしたりとかですね、フォロワーを増やす工夫というのをした方がいいと思います。はい、でじゃあ男性をねターゲットにした書籍はどうなのかっていうと、男性をターゲットにした本であってもアメブロでも効果はあると思います。ただもしかしたら男性読者をターゲットにする場合はですね、ノートを併用した方がいいのかもしれません。ノートというプラットフォームがありますね。そちらノートの方はですね、アメブロに比較すると男性読者の方が多いと思うので、そちらでねアピールするというのもいいんじゃないかなと思います。そんなわけで、繰り返しになりますが、私自身はそんなにアメブロ好きではないんですが、仕事だと思って割り切って使ってます。でアメブロのいいところはブログと SNS の中間みたいな感じになってるんですね。 SNS、Twitter とかと比較するとですね、 Twitter の場合はもうタイムラインで投稿がどんどんどんどん流れていくので、昔のツイートなんかはね埋もれるどころかもう本当に宇宙の彼方に行ってしまうみたいな探そうと思っても一苦労というね、そういうところがありますが、アメブロはとりあえずはブログサービスなので、SNS っぽくなっているとはいえですね、その投稿はそこに残っていきますし、もしアメブロで本格的にですね SEO を聞かせた書き方をすればですね、検索エンジンにも上がります。上がらないことが全くないということはありません。なのでそこでねがっつりアメブロを使いこなして検索エンジンからもう集客できるようなそういうブログを作っておいて、そこに自分の書籍のリンクを貼ることができたらですね、結構それは不労所得的な集客ルートになってくると思います。なのでちょっとね、意外なというとあれですがツールかもしれませんが、アメブロをですね宣伝ツールとして広告のための反則のツールとしてですね使ってみてくださいという話でした。最後までお付き合いいただきありがとうございます。ではまた次回お楽しみに。